2023年4月23日サクラジサタデー第3回目始まっていきたいと思います。ここ渋谷区渋谷のチャンネルサクラ本社スタジオより、若い力による新しいもう一つのチャンネルサクラでございます。生放送でございます、本日のお相手は私古谷恒平と、
斉藤七条俊介と
MC キャラと
卑弥呼でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応ブログの方もブログの方は卑弥呼さんが更新されて、
今のところ私が更新してます。
はい、いろいろ充実をしてきましたね。
はい、ここそうですね。
ですよね。ですからブログの方はチャンネルサクラのトップページの右側の方に、ありますのでぜひということで、あと、ね、観覧の申し込みというのがフォームができまして、はい、それがブログの真ん中の中断したぐらいにございますので、はい、ぜひそれを参照していただきたい。
30日もね、来週もやってますんでね、
はい、
ぜひ申し込みを今からでもぜひ
、はい、っていうような感じで今日はこの愉快な4人でということでございますけれども、毎回ですね、1週間の自分の気になったニュースとか、まあ、何でも社会のことでも自分自身のことでもいいんですけども、それをやっていった後に本題に入っていこうかなと。だいたい今9時ですから9時半ぐらいまでその、まあ、フリートークみたいな感じ で、
そうです、ね、
半から本題に、まあ、今日はこれなんですけどね、はい、ちょっと映してください、はい、今日はこれですけども、まあ、この前にちょっと各人のフリートークをしたいなという感じで、私からでよろしいですかね。
はい、はい、お願いします。
ですね、僕の今週はですね、ちょっと震災から、ね、1ヶ月経ちましたので落ち着いてきましたので、ちょっと映画に行こうかなと思いまして、見たかった映画があったんですよ。震災前に見たくて、でも地震があったんでちょっと見れなかったんですけど、ようやくですね、英国王のスピーチというのを見て、
聞いたことある、
アカデミー賞総なめというんですけども、これは見に行きまして、まあ、これどういう話かというとですね、そのイギリスの王家が、まあ、継承してジョージ6世というやつに継承していくんですけど、その前にその、エドワード8世っていうその主人公のお兄さんがいるんですよ、でその主人公のお兄さんが本当はイギリスの国王だったんですけど、はい、なんかこの人がなんかこうおかしいんですよね、異常なんですよ。なんかこう
最後なんですか。
そこまでじゃないんですけど、なんかずっとこう人妻となんかばっかり付き合う。でそれはイギリス国教会の掟に反することなんですよ、でそれで結婚したいとか言い出すんですよ、そいつが
人妻と。
そうそう、そういう人妻は離婚して、
させて、
そうそう、エドワード8世と結婚したいって言い出すんですよ、で、なんかで国王を辞めるんですよ、1年で辞めちゃうんですよ、このおかしい
国王を。
そう、国王を辞めちゃう
ってい
う、
女を選ぶみたいな感じで、
そうっていう前代未聞のスキャンダルが1930年代ぐらいにあるんですよね。でそれでこの主人公のジョージ6世っていうのは弟だから、まあ、順番で言ったら、まあ、基本的には回ってくるか来ないかぐらいだったんですよ、けど1年で辞めちゃったんで急遽自分が国王になるっていうんですよね。で彼は実はどもりがあるんですよ、ものすごい喫音で、ブッブッブッブッブッブッブッブッブッって言うんですよでそれを当時はちょうどラジオが勃興してきた時代で、なんかスピーチをしなきゃなんないんですよ、とにかく、うん、その前だったら文章でやればいいけど、
出せばよかったものを、
ラジオの時代になっちゃったんで必ず何か言わないといけないんですよ、それでブブブブブブブって言うんで、もう全然ダメだっていうことで。
待って、ネタバレある？
ないないない。
あ、よし、
これまだ5分ぐらいの話なんですよ、
はい、
それであのあるその音声調教師みたいなおっさんのところに行って、
はい、
でそれ2人で二人三脚で、まあ、その克服していくという話なんですよ。
へー、
うん、でそう、それが結構ね、最初こう昔のラジオがあって、こうやって距離を取ってね、こうやって距離を取ってこう話すんですよ、とかなんかこういうことをやってる人はなんか見た方がいいって言われたから僕見たんですけど、なんか面白かったですよ。なんか喋りとかやってる人は見た方がいいんじゃないっていう。
見ないか。
見ない
そう、緊張してますからね、普通に俺らは。
そうそう、だから それでこうやって測ってこうもう1万人ぐらいはいるわけですよ。それでバッバッバッバッバッって言って喋れないことをちょっと克服していく話で、結構ね感動しまして面白かったです。やっぱりさすが アカデミー賞だなというような感じでありましたね。はい、英国王のスピーチおすすめですね。
あ、ぜひじゃあ
見てみよう。
はい、あともう一ついいですか。告知あ、いいですか、告知して。これがあります。はい、よろしいでしょうか。はい、
ジャパニズムですね。
はい、西村浩二トークライブ第4弾ジャパニズム創刊記念トーキングヘッズのお知らせ、日時は4月30日土曜日の午後2時からです。場所は、新宿ロフトプラスワンにて、前売り1500円になりました。1500円で、当日1800円、これ地震の翌日にやる予定だったのが延期になりましたので、ご覧の通り西村浩二ペーマーギャルポー関平イリハムマハムティ関岡さん、とか、あと山野先生とか星さんとか、あとまあ僕ですね、という感じでぜひ予約をしていただきたいなというのと、そんなところでしょうか。
これは前売り券みたいな感じなんですか。
前売りはロフトから
予約
できますね。
チケットみたいな。
はい、あとこれですね、これが出ました。これまだですね、あの発売2日前なんですけど、ちょっとこれ売上カード入ってるんですけど、これがあの発売されましたので、ぜひ、ジャパニズム聖林堂より創刊されております。私は、アニメに絡めて愛国論というものをやって連載しておりますので、ぜひ、読んでいただきたいなと。チャンネル桜におなじみの方がみんな豪華に執筆をしております。戦国三十八さんとかね、テキサス親父さんとか、
あ、そうですね。
そういう結構今まであんまり出てこなかったような人も、書いてらっしゃるので、ぜひよろしければ。
4月26日。26
ですね。
あのね、はい、買いやすそうな表紙ですしね。
そうです
ね。なんかもうパッと出しても全然硬いと思われなそうな。
は
い、
そうですね。980円で、Amazon でも予約中ですので、どうぞお願いいたします。という感じで、ちょうど7分になりましたんで、じゃあ僕は。
はい。
はい。
斉藤さん。
はい。
ちょっと気になるニュースということで、ちょっと僕ノートないんで携帯開いていいですか。そうそう、おとといぐらいの週刊ポストだったかなのニュースで、なんかその震災絡みなんですけど、あの茨城かどっかでマラソン大会ができなくなって、その参加料をその、まあ、参加者の人に許可を得ずに現金に回しますみたいな話が前あったと思うんですが、その真逆でですね、韓国ソウル市、韓国のソウル市民の方が日本に対する義援金を、まあ
はい、
集めて、でどうかその集まった義援金を、竹島、保護活動の団体に寄付することがあった。
教科書問題ですよね。
そうです。ああ、なるほど。
で余った分は、従軍慰安婦の団体に寄付することになったと。
従軍慰安婦の団体、竹島の団体と、
そうですね。で残りの何パーセントかだけを、書いてますね。韓国の現金 70% を独と守護活動に。
ちっちゃいやがらせ。
で
のていうか、せっかくだって義援金と思って振り込んだ人も、
ああそうですね、で 10% を、従軍慰安婦被害者の団体に寄付する、で残りの 20% を日本に送るという、なんじゃこらと。
それはでも韓国人が募金してるんですよね。
そうですね。
あ、まあだから
その呼ばれと思って集まったのを、その、まあ、ソウル市の中なんとかく議員さんたちがじゃあ、使っちゃう、ち
ょっとやっちゃおうぜみたいな。竹島をドクトって表記しなかったからとか、そういう理由で、
そういう絡みもある
し、ね、そういう絡みですよね。
そこですぐそういうことしようぜっていうのに行っちゃうっていうのがなんかこう、
そうね、
寂しいというか、
うん、
別にそんなことしなくてもいいじゃないって思いますけどね、普通に、
うん、なんかちょっと狂った。
ちょっとね、
実際その現金をじゃあ送った人はどう思うんでしょうね、それね、うん、同じ韓国人の方ですけど、まあ
取り並んでるぜ。グッジョブみたいな。なんだ。
いや、わかんないですけどね。
うん、まあ中にはだから別にその俺はフェアに考えた方がいいと思うんですよね。嫌い嫌いって言ったってしょうがない話だから、うん、もう別の国の人たちなわけだからっていうのは思うんですけど、嫌い嫌い言ってるのもまあありなんですけど、まあその中には多分そういう風にされて、いやそんなのに使わないで全部ちゃんと日本に使ってよって思う人も絶対いるとは思うんです。あの別に彼らは鬼や悪魔じゃないから。そう、なんかその感覚は俺ちょっといつも感じてるんですけど、これで、あ、受け取って言っちゃっていいですか、喋って。
あ、いいよ。
申し訳ない。
じゃあ、その
ケラさん
その流れで、
ここ BGM
いら
ない
ん
じゃないですか。流れてる、
流れてる、まあ、 まあ、流れで、まあ、はい、
あ、そうね、今ここでそんな人少ないから、少ないんだからいいでしょみたいな風に、これ今日本当話したかったんですけど、うん、そうそう、ニュースというか、うん、自分絞りなんですけど、なんだっけ、こういうインターネットの相互コミュニケーションとかやり取りって俺はすごいなと思ってて、っていう、多分こういうのが俺はなかったら今ここでこんな風に偉そうにお話しさせていただくことも多分なかったし、多分ずっと家にいて、まあ、テレビ見て文句言ってるぐらいだったんだと思うんですよ、うん、それが多分俺はインターネットは本当にもう2年前にやっとダブルクリックを覚えたぐらいのレベルなん
で、これ
マジな、これはマジの話です。
今やツイッターとかね
今ツイッターとかもうな、やれミクシーだとかやってますけど、
そうなんですか、
本当そうなんですよ、もう
じゃあ早く右クリックも覚えてもら
う、もう右クリックちょっと難しいんで
それだって90年代ですよ、
いやもう2000何年とかの話ですけど、いや本当にもうインターネットとか全く知らなかったんですよ、全くやってなくて
面白いですね、
そうで、もうニコニコ動画なんてなんだそれっていう本当に話だったんですよ。でもそれでこうインターネットとかで、その民主党の、まあ、2年前の衆院選ですよね、あれで、まあ、本当に皆さんには僕謝らなきゃいけないんですけど、僕あのテレビに騙されて、民主党に投票したんですね本当すいません、申し訳ないです多分ここになんかすげえバカとかアホとか流れてくる流れてくるんだと思うんだけどいや本当にでもまあ売国だとかさバカとか流れるんだろうけど、
すごい謝罪と
ごめんなさい、ごめん謝罪と賠償請求されても払えませんよ、何も
弾幕になってる
そうめっちゃ怒ってる
カミングアウトが
本当にそうなんですよ。でもこれ別に俺ふざけて言ってるわけじゃなくて、怒ってる人も多分いると思うから真面目に言うけど、インターネットあなたたちは多分やってたから知ってたんですよ。でも本当にね、テレビしか見てなかった人たちって知らなくって、あなたたちから見たらバカだったりアホだったりするかもしれないんだけども、それはただ単純に頭が悪いとかいいとかじゃなくて、情報を持ってるか持ってなかったかだと思っていて、言い訳になるかもしれないんだけども、だからそこで俺は情報を持ってなかった自分がすごい悔しくって、すごい恥ずかしくって、で本当に慣れないダブルクリックをしながらインターネットの世界にこう大海原に流れ着いて、でいろんな情報を、だ多分俺のことここでバカとか言ってる人もいろんな情報とか流してるんだろうから、もちろんバカって言われても俺はね、腹も立たないし、確かにその通りだと思うから、うん、
でも俺も投票したって人いっぱい書いてありますね。
そうだから俺そこが言いたかったんですよ。そう、そういう人たちがこうなんかほら、いじめられたりとかするのは、いじめられたりっていうか、なんかね、叩いたりするのはかわいそうだよっていうか、知らなかっただけなんだから、そんな目くじら立てちゃダメだよって。で逆に言えば、知ってからはやっぱり誰でも気づくんだなって、そりゃ知ったら誰だっておかしいなって気づくんだから、やっぱね、気づいてない人をなんかこう叩くとかね、お前はバカだとか言うんじゃなくて、気づいてない人に気づかせて、そのやり方が良ければ良いほど、うん、俺はだからでもインターネットだけを信用したくないと思って、必ずそのなんかいいこと言ってるブログを書いてる人がいたら、その人に会いに行って話を聞いて、本物か嘘物かをちゃんとやろうと思って、もう一回騙されたら嫌だからと思って、うん、
だあのお年寄りとかでそのネット使えない人たちとかって、
そうなんですよ、うん、もったいないというか、
もう知る術がない、
しかも未だに、ね、インターネットは信用できないとか言ってる人がね、うん、いっぱいいるじゃないですか。え、インターネットみたいな、うん、あなたインターネットのこと信じてるのみたいないや、あなたテレビのこと信じてるのっていう
そうなんですよ、うん、そうね、そこをだからこう、うん、俺はこの1週間のニュースというかで、家帰ってこのニコニコ動画を見て、自分が出てるのを見るのもすごい恥ずかしいなっていう感じはあったんですけど、どんなことみんな言ってるのかなと思って、したら俺が出るより出た方がいいんじゃないのっていう人がすごいたくさんいたから、でもそういう人たちがやっぱこうでお話をしてくれることで、俺はああなるほどなって思えることもあるっていう、その相互のやり取りがあるし、あとはそこをなんかこう一方通行になっちゃってる場合もあって、なんかこうあれを叩け、誰かを叩けみたいになっちゃうと、まあ、反論をしても工作員とか、そうじゃないと思いますよみたいなのだとさ、なんか、いやお前はバカだみたいなっていう、なんか
在日とか言うんですよね。
そうそうそう、一方的になっちゃうのも俺はだから逆にそんなインターネットを全然知らないまま今も生きてるから、だから思うのは、すごい便利なツールで、ものすごい多分可能性があって、先々きっと本当になんかお年寄りとかが使えるようになれば、 どんどん多分みんながフェアに見ることができるようになるから。
そこでですね、
はい、はい、
受け取って話していいですか。
どうぞお任せします。あとは
そこでですね、ちょっと見てくださいよこれ。この
見えますかね。
ちょっと見えますかね。
持ちます。
あ、
見える。
お持ちしましょうか。
あ、すいません、はい。まあ、インターネット規制が始まるかもしれないという、知ってます皆さんね。これ今ちょっと読みますけど、
上杉さん
ですね。そうそう、フリージャーナリストの上杉隆氏は2011年4月21日ニコニコ動画の特別、まあ、いろんな番組があって、その中でインターネット規制法案や総務省のデマ自主削除要請について反対の声を上げていかないとニコニコ動画もなくなってしまうよと言ったそうなんですけど、うんうん、このインターネットのデマ情報自主削除、規制法案、っていうのがね、東日本大震災に関わるインターネット上の流言飛語っていうんですかね、
はいはい、
の適切な対応に関する電気通信事業者関係団体に対する要請っていうすごい長い総務省から出ていて、でこれは要はインターネットのデマだと思われることをあんま流さないでくださいっていうのから、要はインターネットを見張って、なんかその電気通信事業関係団体に自由にそのログを見せてもらったりとか、
あ、国が、
国がですねっていう法案なんですよね。で私これをなんか結構前々から出てたんですけど、やっぱりそういうインターネットで知るきっかけになるじゃないですか、やっぱり。
そう
そう、中にはデマもあるから、例えばそうやっていろんな方面で見たりとか、あとは本当なのかって疑う心を持ちながらインターネットって使わなきゃいけないですけど、
うん、
そこでね、こうやって政府がね、どんどん入ってきて、
政府がデマって決める、うん、デマ、これはデマ、これはデマじゃない、自分たちデマ言ってんのに。
でもそれってね、政府が原発の情報公開しないからです
よ、そもそもね、
うん、
それが原因ですよ
そうですね、うん、
なのにね、
っていうかだから尖閣の、だからね、
尖閣もそうだし、
あれもそうだし、
資料公開しないからデマが、うん、
出ちゃっただけでさ、
さっさと出してれば、
そうです、
うん、そう、だからそういう、だから自分たちの都合の悪いことを流してる人はダメだと、
はあ、
消すと、
検閲ですか、
うん、だって前、ね、御子島さんっていう人のすごい、なんか、はあ、御子島さんっていう人いるんですけれども、はあ、ま、逆から読んでマスコミさん、
うん、
そのなんかマスコミの嘘を暴くっていうね人がいるんですよ、でずっと映像とか自分でログ撮ってどんどん流してる人がいるんですけど、その人のツイッターのアカウントが一瞬使えなくなったりとか、うん、と私もミクシーですっごいあの情報をすっごい出してる人のアカウントが急に消えてて、で翌週ぐらいに、いや勝手にアカウント運営から消されたからもう一回前ミクしてくださいとか結構あるんですよ。だからそういうのって結構始まってるから気をつけて、でもそれでもそれに負けないように、例えばこうやってニコ生で私たちやってるように、
うん、
どんどんやっていかないとなって思った1週間でした。
あ、恐ろしい。そうですね、せっかくのだからね、いいツールを、まあ、彼らにとってはだから嫌なツールになっちゃうと、
うん
うん、
でもちょっとあれですけど、
うん、
ニコニコの運営がほらね、そんなこと言っちゃっていいのかな、
ニコニコ動画生放送中に、
うん、だってそうでしょ、
うん、あ、そうなんですか。
だって逆にそれは消してんのは運営でしょ、だって。
あ、だからそれもだからどこかの要請があるとかそういうのなんですかね。
だって小沢さんとか出てるじゃないですか。
ああ、
そうですね。
なるほどね。
すげえ。小沢さんはテレビに出ないけどニコ生には出ますよ。
超危機として。
いや、だってすごいですよ。うん、
あ、確かに、
ね。よくやってますよね。
やってます
よ。あ、それなんかあるんですか。
いや、知らないです。
知らないけど、
ひろゆきさんはいい人です尊敬してます、はい、
すごい今
本当に尊敬してます、
はい、
はい、
という感じでね、
まあ、1週間ですね、今週でした。
ちなみに僕ちょっとゲラさんのカミングアウトじゃないですけど、
はい、
僕も比例代表ね共産党に入れたんですよ
あ、でも前言ってましたよね、確か、
それはまあいろいろあって、あの2ならは分かってくれるだろうと色々
前回の衆院選の時に
基本的に僕比例代表は共産党です。
う
ん、
あの動画とかがあるので、
あ、
共産党は確かな野党です。
あ、はい、言ってましたね、
ね、
そういう理由で、
野党としては確かな野党、
一番いいです、 というような感じで、
うんうん、
共産党と童話の問題については、ちゃんと検索していただければ出てくると思いますよ、
う
ん、はい、感じですね、
はい、
そんな感じで、じゃあ本題に行きましょうか、
こっちの、
うん、
はい、
はい、
バッ、じゃじゃん、
ドン、
はい、
本日のお題は憧れの最強自衛隊を語るですね、
はい、最強、最強、最強
はい、ということで、いろいろ今回のね、3月の大地震から自衛隊の活動とか、
うん、
まあ本当に日々 目覚ましいというか、素晴らしいと思うんですけれども、まあ、今こそ自衛隊を語ろうじゃないかという感じで、うん、実はそうだ、今日いらっしゃらないけど、カオルさんが士官 A でしたっけ、
そう、士官 A
っていう自衛隊応援ソングを実は、
少女 A の替え歌でね、
歌ってらっしゃったり、まあ、今日ちょっとお出にはならないけれども、そういう結構皆さん自衛隊に対する熱い思いというかね、士官 A は多分 YouTube で出てくるかな、ね、使える官にアルファベットの A ですけど、それでだ、検索したら YouTube で多分カオルさんの歌が聞こえる、聞けると思います、はい、
うん、
っていうような感じなんですけど、実は斉藤さんが結構こう今回は現地に被災地に行っていたというような話が非常にちょっとそれを聞きたいんですが、
聞きたいですね、
まず3月11日ぐらいからちょっと振り返って、その日何をしてたとかみたいな話から、どうして被災地に行くことになったのかみたいな話をちょっと、はい、してほしいんですけど、
その3月11日僕は昼間別の仕事をしてるんですけど、
はい、
その会社の中で地震が起きて、やっぱみんなヘルメットかぶって机の下隠れろみたいな感じで、でその後まあ、終わって帰る時にはもう電車も電気も止まってて、で僕はバイクで通ってるんで、まあなんとかかんとか帰れたんですけど、で僕らエレライズっていうグループをやってて、そのメンバーの一人が今岩手県の大船渡っていうところに住んでまして、もうもろ直撃だったんですよね、地震も津波も。でやっぱりニュースとかではどえらい映像がバンバン出てて、 うわ、リュウ、そのメンバーリュウって言うんですけど、リュウんち大丈夫かなってずっと思ってたの、やっぱり電話も繋がんなくて、ずっと心配してて、ようやくどんぐらいだろう、1週間ぐらいかな、しばらくしてからようやく連絡がついて、まあ無事だったという話で、まあちょっとなんか手伝いに行かないとなと思って、それでこの間行ってきたんですけど。
じゃあ3月20日ぐらいからってことですか。
そうですね、先週と先々週かな、ちょうどね、桜地の1回目サタデーの1回目2回目すいません、あれだったんですけど、でやっぱ見させてもらうとやっぱりニュースとかでは分かんないような、
どうやって行ったんですか、その大船渡まで。
ですね、まだその鉄道は復旧してないんで、その高速バス、
高速バス、
まあ車で行こうと思ったんですけど、まあやっぱり途中でガソリンがなかったりして入れられなかったりして、そうするとまた現地の人に迷惑かけちゃったりもするんだろうなと思って、
はあはあ、
でバスが夜行バスって言うんですか、
はい、
が一路線復旧したんで、それで行ってきたんですけど。
あ、そうなんですか。
でその物資とか現金とか持って、
はい、
であとはそのボランティアの人たちに混ざって炊き出しだったりとか、あとその支援物資の仕分けみたいなのとかを手伝って、
やっぱこうパッと行って、いや僕もじゃあやりたいんですで受け入れてもらえるって感じなんですか、姿勢。
まあその場所にもよると思うんですけど、僕が行ったのはその大船渡、そのメンバーのリュウっていうのがいるんで、
リュウさんもいるから、でそこの中に入っていって、
やっぱ被災したどうしてもみんなで助け合っていろいろやってらっしゃって、でちょっとこれテレビとかであんまやってないんですけど、
はい、
そのいろいろ現地ではびっくりするようなことをいろいろ聞いて、まあちょっと一つはその例えば避難所の中でその強姦があったりとか、やっぱその治安が悪化してて、そのまあ家の瓦礫の中かなんか探して漁って取ったり、あとはもう避難所に家は流されてなくても住んでる人は避難されてる家とかに空き巣みたいに入ってって金品を奪ったりとか、あとはそのバールを のようなものを持った武装集団がバッコしてるみたいな。
それは本当なんですか？
本当なんですよ。でその俺の友達はその自警団を作って夜見回りをしたりしてると、はい、でもっとひどいのがその、まあ、僕行ったのはちょっとしてからだったんですけど、その震災直後はその津波で打ち上げられたご遺体の身の回りの、はい、例えば時計だったり、はい、お財布だったりをご遺体から抜き取ったりとか、
なんか戦時中みたいですね。なんか、ね、
いや本当そうなんですよ。
どさくさに紛れてるんですよね、
うん、海外ではなんか日本は全然パニックならずにすごいみたいに報道されてる、
外から見たらそうだけど、
だし、うん、まあ、はっきり言って東京ででも別にそんなに、僕もまあ何回かこの話は聞いてたんですけど、うん、東京にいてその状態だったらもう知らなかったですもんね、
う
ん、やっぱり。
そうなんですよ、
うん、だからああ本当に日本人ってすごいなって、なそんなことしないんだなって思ってた分、やっぱりああ悪いやつは悪いやついるんだなっていう気もしちゃったし、うん、でもまあそれが事実であって、
でもその犯人っていうのも被災者なんですよね、うん、
まあただその捕まってないんで、うん、よそのから来たのか、例えば海外の人なのかどうかっていうのは分からないんですけど、うん、実際そういうことは起きてる、
うん、あ、それ例えばだから強姦に襲われた子とかは、うん、お医者さんもあんまりいないわけじゃないですか、
まあ、警察もいないですし、うんね、通信も途絶えてるんで通報しようにも、ね、
ですよね、
通報できなかった
で、お風呂もままならないし、うん、ひどいですね。
分かんないです。だ僕はその被害者だっていう方とお会いしたわけではないんで、うん、そのリュウっていうメンバーから聞いた話
なんで。でもなんかツイッター上にですね、これはか、まあ、デマかデマじゃないか分かんないですけど、強姦して回ったみたいな、うん、あのツイートがあったらしいんですよ。なんか知らん、はい、本当かどうか知らないですよ。でもそういうツイートが回っちゃうことが悲しいですよね。
悲しいですね、
うん、それはダメだ、やってはいけないことだなっていう、
うん、
まあ、もちろんそのね、本当に助け合って頑張ってらっしゃる方もの方がほとんどなんだけども、まあ、ごく例外というか、
一部中には、
うん、そう、心ない人がやっぱりいるみたいですね。
避難所でそういうことしたらなんか顔見せて分かりそうですけどね。
ねえ、
うん、
まあでもね、老若男女問わず男も女も同じ体育館だったり、うん、そういうところで寝泊まりしてるから、うん、なんかね、そういうもうどうせ明日死んじゃうからいいやみたいな、
あ、破れかぶれ的な気持ちで、
うん、そういう、ね、考え方になって、まあ横でね、おっさんが寝てたとして横で若い子が寝てたら、なんかそういう発想になってしまうのかなとは思うんですけど、やっぱりね、まあ、だからといって
それめっちゃ極限状態だからっていうような、
うん、
そうそう、まあ、それは言い訳にならないですけどね、絶対。
まあまあ、だからそうやって報道はされてないですけど、
うん、
まあ、そういう、それはまあ一応そのリュウさんの伝聞情報で信憑性は高いってあろうぐという感じ、
うん、そうです
ね、うんうん、私のツイッターの話はあれですよ、
うん、
あのそういうのが回ってたっていう話ですよ、
うん、
うん、でも実際そういうのが回ってしまうような人もいるかもしれないっていうのは可能性としては、
うん
うん、っていう話で、そういう例えばリュウさんが話されてたこととやっぱ重なるというか、
うん、
なんか、
まあ、あの確実 100% ではない、まあまあまあ、
ではないです、うん、ではないです。それは特に信じないでくださいね、そこ、うん、
まあまあ、それでちょっとね、自衛隊の話とそれちゃったんですけど、
うん、
で、そのやっぱり現地ではその自衛隊の方がすごいいろいろ、まあ例えば瓦礫の撤去だったり、
うん、
その物資の輸送だったり、あ、すいませんをすごい、まあ、一生懸命って言ったら失礼ですけど、すごい粛々とやってらっしゃって、うん、
はい、
でちょうど今週ですね、たまたま一昨日かな、その元自衛官の方とお話しさせていただく機会があって、あの東京でですけど、
はあはあ、
でその自衛官の中でも、皆さんの中でも、まあ例えば松島のそのタイの方たちとかは、
うん、
自分のご家族ともまだ連絡が取れてない人とか、
うん、
自分の、まあ、親戚とか親兄弟が被災しててもそっちに行くこともなく、
うん、
粛々とあの目の前の任務を、
うん、
あのやられてる。
実際に見かけました、
自衛隊の方は。そこら中で本当にもう見渡す限りの瓦礫の山なんで、
うん、
本当もうこれ1年2年でどうにかなるっていうレベルじゃないぐらいの、
うん、
すんごい広い範囲が、
うん、
だって見渡す限りなんか地平線がもうなんか見えるって。いや本当そうなん
ですよ、うん
うん、
でやっぱりその道路だけはなんとか 瓦礫を自衛隊の方が避けてくれて
移動はできるように今、う
ん、なっているんですけども、やっぱ道路自体もボコボコしてたりとか、ひび割れしてたりとか、で一番これ良くねえなと思ったのが、やっぱり電気がまだ来てないわけですよ、で道路があってもやっぱ信号がつかないわけですよね、まあ、信号自体が流されちゃってる場所もいっぱいあるし、でその自衛官の方がその交差点のところに立って、こういう工事現場の人みたいなのをやってらっしゃるんですよ。そんな、まあ、変な、それ、ね、警察の人でもできることじゃないですか、ね、そんなことになんかお手を煩わさせてしまってる状態がちょっと歯がゆくて、ね、もっと自衛官の方だからやれる分野に集中させてあげたいな
と、
ね、
自衛隊の人と大船渡で喋ったりはしたんですよね、結構。
あ、だからその瓦礫の中を車で通るときに、そう、ちょっと止まってくださいみたいなのをやってらっしゃる、どうもご苦労様ですと、ありがとうございますっていうぐらいの話はさせてもらいましたけど、あの
最初確かですね3万人送るって言って、次が7万でしたっけ、で最終的に10万6000ぐらいになったらしいんですけど、あの、まあ、その一端に触れられたという感じですよね。そうですね、なるほど。いや今日はテーマは そういう、まあ、天変地異とか、まあ、もちろん PKO とかね、海外の活動もしている自衛隊を、まあ、語ろうということで、ぜひあの体験された斉藤さんにちょっと今日語ってもらいましたけど、
そうですね、そこをメインで行きたいですね、できれば。
そうですね、あの、まあその震災とは別にちょっと震災を置いといて、なんか僕ね、斉藤さんとね、年末のね、去年の時に予備自衛官を募集って
言ってました。言ってました
ね。あれはまだ有効ですよね。
有効です、有効です。
ですよね、あの、どうですか。
あ、もうすぐにでもちょっとね、年齢制限もあるみたいなので早くしないと僕、ね、引っかかっちゃう。
斉藤さんはいくつでしたっけ。
今日何日。
今日は23です。
あと2日後に36歳になります。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
うさぎ年です。
今年は跳ねます。
あ、
そう
な
んですよ。
来、え、明後日が誕生日なんですか。
25日ですね。
それ大丈夫なんですか。すぐ調べて。
6までですよね、確
か。ちょっと
37。
いや、わかんない。
だっけ。え、ちょっと斉藤さ ん
確かそのあたり567のラインだったん
ですよね。確
か34じゃなかったですか。
34。あ、じゃあ僕もダメです。
あ、じゃあダメです。
じゃあ後方支援で頑張る。
それから今からユンボの免許とか取って。
あ、そう
ね、免許取れば大丈夫。
特殊技能で。
特殊技能で。
じゃあ僕は、まあ、まあ、まだ。
まだ29。
私はなんとか
一心に背負って。
はい。
お前の悔しさを俺が果たすぜみたいな。
代わりに。
そう
です。あ、まだ僕もあと3年ありますんで。
あ、本当ですか。じゃあご一緒にどうですか。
今31ですね。僕は今年で1なのでまだ大丈夫です。
ただその予備自衛官の話させてもらうと、はい、その一昨日会った OB の方がおっしゃってたんですけど、まあ、その人はもう退官されて、まあ、予備自衛官として待機されてるんですけど、やっぱ今回その召集がなかなかかからないと。
ああ、それは
言ってた。あの、佐波さんと桂木さんも言ってましたね。あの、チャンネルさくらの火曜日キャスターのアシスタントやられてる佐波優子さんと、あとあのその方も予備自衛官
で、
あとはあの桂木奈美さんって先森の道のキャスターをされてる方なんですけど、あのもう最初にその連絡が来たんですって、割と早めに、20日ぐらいに、
いつからいつまで体開けられますかみたいな、その、まあ、アンケート的な
のが来て
るんですけど、
もうすぐ行けますって、
その召集がかからない理由とかを教えてもらったんですけど、やっぱりその民主党になってその防衛の予算が削られちゃってると
。そうです
よね。予防にも呼べないで、自分で首を絞めちゃ
って呼んだところで、その隊員の方たちの食料も、
あ、ない、
服もないと。
そうなんですか。だって呼ばれてる人一人とかですもんね。
で今その現地に行かれてる隊員の方はもう着替えもないで、ずっとご飯も一日一食とかで、
ずっと過酷な、
一日中頑張ってらっしゃるっていう話を聞いて。
ですよね。
だってしかも、あの匂いがすごいらしいじゃないですか。
うん、みたいですね。それが服についちゃってるみたいですね。
本当に、あの、例えばご遺体を運ぶのにも、そのこうやらないと、もう要はグズグズ
な
人もいて、 でそれをこうやるしか連れてこれないから、うん、こうやるんですけど、それを染みついちゃうじゃないですか、そのまあ復習というか、うん、でそれでもお風呂も入らない、洋服も変えれないっていう状態の中でやってるから、その刺繍と一緒に寝たり、
そうです、ね、
休憩したり。
日航機事故ってのありましたよね、1985年かな、うん、その時にも自衛隊が御巣鷹に行ったんですよね、うん、それでまあその五体満足な遺体が一つもないようなところで、同じようなこうなんですかね、この PTSD みたいな感じになったとか、まあ非常になんかね、有名なって言うと失礼だけど、お話では聞こえ伝えてはきますけどね。で僕はここでちょっと自衛隊のちょっと軽くちょっと歴史を振り返ってみたいなと思うんですけど、
やっぱり情報は任せよ
う。で自衛隊ってね、そもそも警察予備隊が母体で、日本がサンフランシスコ講和条約で独立した時に1954年かの時に警察を呼びたいというのが、まあ、日本はその前に憲法9条に陸海空三軍その他の戦力はこれを保持しないって書いてますので、うん、まあ、だからそのこれはあくまで警察を呼びたいなんだという建前にして始まったのが自衛隊ですね。
ですね。
その後保安隊になるんですよね。保安隊、
保安隊、
名前が保安庁の保安隊
で、どうしてもその軍隊にはしたくないよっていう話ですからね。
そうです、そうです。で、最終的に今の形になったのが、まあ、50年代のその自衛隊になって、その時はずっと防衛庁でしたね、防衛庁で、防衛庁が省になったのはつい最近で、
省に掲げされたのも、
つい最近で、今まではあれがなかったんですよ。あの防衛庁長官っていう人がその閣議を発議できなかったんですよね、なぜなら省じゃないからっていう、その
大臣じゃないから
、うん、そうそうそう、そう、軍事を司る 人が閣議でその提案ができないというね、はい、ちょっと異常な国家だったわけですよ、うん、それが省になってようやくできた、2007年に庁から省になった、
つい最近ですよね。
つい最近なんですよ、だから4年前、2007年、いや、そうです、
僕のダブルクリックと同じぐらいです。
ダブルクリックですね。
このネタこすった方がいいんだよ。
全然関係ないですけど、なんかダブルクリックをするときってなんかこうやってやって、おじいちゃんがいて、はい、はい、ここをこうして、はい、クリックして、これがダブルクリックですって言いません、
うん、あ、そう、教える機会はあんまりないです
。僕もいや、僕もそこまではされてないですダブルクリックぐらいはなんとなくかダブルなんだなみたいな、それはわかりますよ。
失礼しました。ちょっと自衛隊の話、
おじいちゃん的な扱いはちょっと
自衛隊の話戻りましょうか。
いや、正直それ知らなかったです、うん、申し訳ないです。
あ、本当、うん、それでね、防衛庁から省になった時の最初の防衛省長官が、僕の記憶ではキューマさんだと思うんですよね、キューマさんね、キューマ
防衛大臣、
うん、そう、
防衛大臣、
だったんですけど、まあいろいろちょっとすぐ辞任したかなんか、
なんか発言がどうなの、
原爆しょうがないかな、なんとか、確かに、その発言で辞任されたのが最初の、防衛省のまあ、発端だったんですよね。で、実は警察予備隊の時から、まあ、日本は、ね、憲法9条とそれから安保があるじゃないですか、それで、まあ、軍備の制限じゃないですけど、こう最初は弱いというか失礼ですけど、ちょっとあんまりこうあくまで予備なんだということで、まあ、装甲車とかね、ちょっとしたこうヘリとかね、戦闘機ぐらいなんですけど、まあ、そこから地道にずっとこう戦後50年間自衛隊上京されてきたんですけれども、うん、ここはやっぱり10年で、うん、その予算が、うん、縮小ないし、うん、ちょっと微減しているっていうですね。で、この自衛隊の問題と語るときにすごく重要なのが、さっき防衛予算って寺さんおっしゃいましたけど、中曽根内閣の時に GNP 比 1% 枠っていうのを決めたんですよね、で日本の GNP の 1% の枠に入るのが日本の防衛予算だと、それを超えないようにしましょうっていうことを中曽根内閣の時に決めたんですよ、
はい、
はい、
GNP って
国民総生産です、
国民総生
産 GDP と考えても構わないです、はい、ちょっと違いますけど、ね、
本当に勉強してないので申し訳ない、ありがとうございます。
だからその中曽根内閣80年代の時に 1% 枠っていう縛りをちょっと自分で作っちゃったんですね、でそれで要するになんで防衛費って増えないかっていうと、日本の経済が成長してないから、同じ 1% の総額が経済が同じパイなんで、
それがもう 1% は変わらない、
だからずっと500兆円ぐらいで20年ぐらい来てるんで、だから自衛隊予算防衛予算って5兆円ぐらいなんですよ、
1%キープしてるわけですか、
そうなんですよ。だからその変な縛りとかいろんななんかね制約があって、うん、なんかあのすごく最強のってここに書いてますけど、最強なのにこう法律とかシステムで
縛られたままみたいな
縛っているっていうのがなんかすごく不あの気の毒っていうか失礼ですけど、なんか、うん、あの実力を発揮できてないような気がすごくするんですよね。
やっぱりだからその自衛官でいらっしゃる方がすれば、うん、やっぱりその自分たちはもっと例えばこういうことができるとか、うん、自分たちに任せてくれればっていう気持ちになるのを抑えつけるっていうか、 1% になぜ決める必要があるじゃないですか、うん、国を守る気がないのかっていうのって言えば
数字が切りがいいからじゃないですか。でちなみに、ちなみに国民総生、まあ、今 GNP 使ってますけど、はい、今 GDP 使ってますけど GDP の 1% って本当にこう本当に世界的には少ない部類で、他にも少ない国ってあるんですよ、ドイツとかで、ドイツは、はい、でもそれでも 1.8% ぐらいなんですよね、うん、だから 1.8倍、2倍弱、イタリアとかも 2%、まあ、大体敗戦国が少なくなるんですけど、
アメリカでそういうとアメリカは何パーぐらいですか。
アメリカ3とかだと思うんですよね。3
結構でかい、
う
ん、
ただいや もうちょっとあったかな。アメリカって防衛予算が大体、100兆ぐらいあるんですよ、日本円でしたら。アメリカの国民総生産が大体どのぐらいか、いや3じゃ効かないな、うん、10% ぐらいかな、うん、分かんないですけど。でもソ連なんて昔は 30% ぐらい防衛、軍事予算
30%、
いやそれで潰れちゃったんですよ。
やりすぎた
だからあんまりやりすぎてもちょっとね、ちなみに日本の、1945年の戦争最後の年の国家予算って75% が軍事予算、75%全部軍事、ほとんど全部、
ほぼもう全てが
そうそこまで追い詰められていたので、っていう感じ。逆に言うと2割5分あったっていうのがちょっと驚きですけどね、あの時代に、うん、っていうのでこういろいろこうなんか縛りの歴史っていうのがあるんですけど、
え皆さん知ってました、そういうの。
中曽根さんがやったっていうのは今初めて、はい、なんかそう考えると中曽根さんってとんでもない、
そうだと思ってたんですけど、
うん、公式参拝もそうじゃないですか、
靖国の話もそうです、
やめたのも
あいつだし、いやあれは中曽根さんは非常にコンサバなんですよ、あの保守なんですけど、あの彼は官房長官に後藤田正弘ってのがいたんですよ、正治、うん、だ正治ね、
カミソリ後藤田って言われてたやつ、
彼はめちゃくちゃあの、まあ、左翼なんですよね、で、あの中曽根内閣って田中曽根内閣って揶揄されたんですよ、田中角栄の影響がある、まあ、で田中角栄のその腹心が後藤田なんですよ、でそれを抑えで置いていたんですよね。だからあの中曽根さんは結構こう海外派遣をしたかったりその時代に言ってたんですけど、自衛隊を、後藤田がいつもこう抑え
たんですよ、
だから中曽根さんはいいんですよ、
自体はそうですよね、
いいんですよ、
憲法の草案とかも作ってましたもんね、
そう常に田中派の人たちが潰していった、
うん、そういったらだからもうそういうまあ、うん、スパイ的なものがやっぱ中に入ってきちゃってるというか、
まあ、田中派のそういう、まあうん、お目付けみたいな やつが
そいつが、うん、まあ、コントロールしようとするみたいになっちゃう、
でその息子さんは今自民党にいらっしゃるんです
けど、
言ってることがまるっきり社民党なんですよね。ちょっと困った方ですけど、っていうような感じがあったり、
そういう歴史って普通の授業でやるんですか、ね、
やんないです、
やんない
です
、やっぱもう
ニュースとか見たり、
あの、ニュースでは
すいません、いや私学校で習ったことないんですよ、自衛隊とか、
うん、
あ
の
確かに、ね、
国家もあの25、26歳にして初めて君が代を歌ったし、
それはあかんわ。
あ、学校で歌わなかったですか。
歌わなかったです、あの中学、小学校、中学校、中高一貫のだったんですけど、
お茶もらっていいですかね、うん、
あの歌ったことない、あの学校名言っちゃっていいのかな、自由の森学園っていうんですけど、
ああ地森、
あの知ってます、
所沢の
方、あ、そうです、反応のところ、
反応の方にある
っていうんですけど、中高一貫で、あの全くテストもないし私服だしってところなんですけど、
すごい、
あの、まあ、あの
校舎の中でみんな、
ひみこさんは結構ね同世代の中でも特別だと思うん
ですよ。そうですか、
さすがにそれはない、
あ、そう、
うん、それはない、
そうなんだ、
でもまあそういう教育を自由の森という名の、
そうだから元してて、だから個人の個性を生かそうとかいうところにはすごい力を入れてましたけど、だからあのあれ離れ組の長住くんとか、サケロックの人とか知らないですかね、
ちょっとわかんない、
あれほら 北海あと北の国からの あの淳くんとかが卒業生なんですけど、っていう、まあ、学校にいたけど習ったことないんですね。いや
でもね、普通の学校教育でも自衛隊の歴史みたいなことはやりませんよ。
やないですね。
あのせいぜい憲法のその戦後の三大改革、農地改革、あと憲法でしょ、あそれから財閥解体とか、そんなんはやりますけど、自衛隊の歴史はやらないです。
予備隊がどうのこうの、
予備隊ぐらいはやるかもしれないです。朝鮮戦争がどうたらとか。で僕は結構軍ごたなんですよね。僕海が好きなんですよ。海上自衛隊ですかね、海軍
です
よ
ね、好きで、
はい、ですね、陸もいいんですけど、僕やっぱ船が好きなんで、結構あの何でしたっけ、あの丸でしたっけ、何でしたっけ、はい、こう軍の世界の艦船とか、あ、はい、そういうのが結構読むんですけど、結構ねこれもまた、あ、なんかありますね、ちょっと僕長くなっちゃ
う、いやいやいや、もう全然、愛を、自衛隊愛を、
それでね、あの自衛隊の海についてなんですけども、あの最初自衛隊の海上自衛隊っていうのはあのアメリカ の, あの 第7艦隊の補助艦隊としてスタートしたんですよ。でそれからあの補助なんで、まあ、駆逐艦とかフリゲートとかを導入するんですけど、あの、最初結構ですね、日本国軍じゃないですか一応、まあ、建前としては、ね、建前は自衛隊だけど本音は日本軍じゃないですか、だからそのために結構アメリカから空母をね、輸入しようとかいう計画があったんですよ、戦後すぐの時に。護衛空母を輸入するとかね、あったんですけど、いろんなこう問題があってダメになってきて、それがようやくですね、あの0年代に入って、まあ、軽空母導入ということができましてですね、ヒューガ伊勢という2隻のヘリ空母が浸水してるわけですよ。
ヒューガ乗りましたよ、
俺。あ、
すごい。横須賀
で。どうでした？
かっこいいっすね。
本当ですか？
横須賀って行けば乗れるんですか？
いや、すぐ乗れるかどうか分かんないですけど、そのヒューガのね、何がすごいって、全然
僕
分かんないんですけど、その
ド
ックにヘリがいっぱいあって、それを甲板にビーンってエレベーターみたいなんでリフトで上げるんですけど、
こういうやつですね、こう、
そう
こうやってシューっていけるやつですね、はいはい、
その音がめちゃくちゃ静か、
はい、シッと本当に
私も乗ってきました
ですよね、すごいですよね、
ヒューガいいですよね、
油圧を、ああ音もフローティングだから少ないんですね。
すごかったですもん。
やっぱりあの、それは横須賀のその一般公開。
そうです、はい。
あれ確か満載で2万トンだったと思うんですけど、そんなもんですよね。これまでね、あの、すごくね、そのそれも本当に戦後のなんかこう変なあれで、あのなんかね、トン数もね、普通の世界の海軍って。あの船ってね、基準排水量と満載排水量ってのがあるんですよ、で基準排水量っていうのは、普通の船のこういうに、何も積まないような感じ、鉄だけの重さ、普通は満タンに詰め込んで、戦車とか乗るじゃないですか、人とか、水も食料も燃料も、それを入れた満載排水量で航海するんですよ、満載の方がでかくなるから、でもそれだと角が立つって言って、日本はずっと基準排水量でやっていたんです。
ちょっと少なくしてる。
そう、その東アジアに脅威をもたらすんじゃないかみたいな。
見た目だけ少なく見えるように。
そう、そんな変な遠慮がねずっとあったんですよ。
意味わかんない。
わかんないですよ。それでね、僕ねすごいそれでリアルな設定があって、あの沈黙の艦隊じゃない、ごめんなさい。いや川口海事の、で沈黙の艦隊で、その後あジパングっていうあれで、あの主人公っていうか主役の。未来っていうイージス艦が出てくるんですけど、その設定がねすごいリアルだったのが、あの東アジアの諸国に配慮して、あの基準排水量1万トン以下が減免されたって書いて設定なんですよ、これ川内海事のね、でそれで9990トンなんですよ、だから1万トンを超えるとちょっとこう角が立つから、この10トンだけ落とす、
設定もリアルに、
設定もリアルで、これはああさすが
川口
先生やなと思って、まあ、そういうなんかね変ななんかね遠慮が、自衛隊って昔、はい、知ってると思うんですけど、戦車のことを特車って言ったらしいですね、特別な車、
戦車って言えないから、
そう、戦車って言ったら
特車、
軍備、
特別な車
で、
そう、
でも戦車なんですよね、
そう、
誰がどう見ても戦車
は、そう、で、あと一応あの空中給油機が今導入されてますけど、空中給油機を導入すると敵国を攻撃する、要は
目的が
自衛のための戦力を超えるっていうから、 アメリカからこう輸入するじゃないですか、 F 何本とか。それしたら給油口を取るんですよ、
ええ、あなんか言いますね、
せっかく買ったんですよ、
わざと装備をだからダメにするんですよね、
装備をダメにして飛べなくする。
それはなぜなんですか、そういう
社会になっているの。だから救助があるからです。
あ、
球場で自衛のための戦力しか認められてないという解釈だから、うん、本当は3000キロ飛べるところが、うん、3000キロだったら中国まで行けるますよね、
うん、
だから1500に落とすためにこの給油口なんか給油
できないように、私たちは攻撃もしませんし行きませんよみたいな。
だからあと、
ね、
あの地対空ミサイルとかもダメ、ね、で潜水艦を攻撃する対戦 兵器は充実してるんですけど、うん、そういうあの米軍っぽいことはとにかく全部ダメ、
うん、
あの私あの去年朝霞駐屯地の、うん、ほら何でしたっけ、ほら行ったじゃん、観閲式に行ったんですよ、うん、偶然あの菅が総理大臣のね、あの、うん、変な帽子かぶってなんか車の真ん中立ってなんかヒューとか言って誰からも拍手が来なかったっていう、
後ろ笑いを浮かべて、
そうそうそう、なんかすごい手振ってて僕の観閲式みたいな感じだったんですけど、それを初めて見に行って、あれは軍ですよ、だってすんごい地鳴りとかもう地震どころじゃない、もうなんかすごいんですよ。
いやだからジャパンネイビーだし、うん、ジャパンアーミーじゃないですか、うん、日本陸軍、うん、日本海軍じゃないですか、世界ではそうなんですけど、なんか
ね、
それをなんかこうなんか、
それは世界に対しての配慮っていうことなんですか。
いやいや日本国内ですよ。
あだから
世界に対しては別にそこまではないと思います。
そこまでは
日本国内ですよ。
あだから日本国内の人たちに、うん、私たちは戦争しませんよって言ってるためにってことですか。左翼向け
の、あのだから井上寿司あたりがこうまた軍歌の足音が聞こえてくるようだみたいな、きな臭い匂いが漂ってきたみたいなことを言うから
時計の針を
核に戻す、
我々は二度とあの恐ろしい時代に時計の針を戻してはならないとか言
ってなんかね、そう
左翼みたいなね、井上寿司みたいなやつがねなくなっちゃったけど書くから、だからそういうことをずっとなんかねおかしなことをやって、だって海外の新聞だとジャパンネイビーなんとらかんとらって書いてますからね普通に、うん、もちろんちゃんとしたところは JDF なんとかって書いて
る、セルフディフェンスなんじゃらみたいな、
うん、あのうん書いてるけど、でも普通に略してジャパンネイビーあの、うん、エアフォースって書いてますから、
言いますよ多分、うん、
とか、J、あの S、ジャパンセルフディフェンスフォースですよね。
そうですね。
それって書いてはそれメジャーどっちですか。
多分全然メジャーじゃないですね。
ですよね。
何の略だよと思われますよ、
ね。そうで普通に多分だから新聞とかにも、うん、その言葉が載るのかなっていう、多分向こうでそんな新聞とか読んでなかったんであれなんですけど、うん、
あれ予備知識としてケラさんは留学ずっとしてたんで、してましたのでアメリカにの事情がちょっとわかります、は
い、若干だけ、まあ15、6年ほど前の古い情報ですけども、それをちょっともう奥から埃を出して持ってきた情報なんですけど、でもそうですね、まあその話とこうくっつくのかどうかなんですけど、うちの学校は結構こうアーミーに行く人とか、ネイビーに行く人とかがいて、
それはアメリカの学校、
アメリカの学校のその同級生とかで、あの卒業したらどこ行くのみたいなやっぱ話になるじゃないですか、3年生ぐらい、そうでその時に俺は結構衝撃を受けたというか、その時はそんなに例えばの話、今こういう話ができるような知識も全くない子だったので、普通の高校生だったので、友達が俺卒業したらネイビーに行くんだっつってキラーみたいな感じで言ってて、何こいつ軍隊行くっつってんのみたいな、
この欲がと、
もうこの周りが聞いたら
この戦争
あんま大きな声で言っちゃダメだよみたいないう感じで俺は思ってたんですよ正直なところ。でも向こうではみんな、あいいなってお前行くんだみたいな、
お前行ってこいよみたいな、
そう国を守りに行くんだなって
かっこいい、
かっけーっていうのを言うのを聞いて、うん、俺は結構ほんのり衝撃を受けて、
ほんのり
あでも確かに男の子だし、そういう、まあ、戦争の話とかにしても、うん、やっぱちょっとかっこいいなと思ってた自分ももちろんいたわけだから、うんうん、戦闘機がかっこいいとか、
うんうん、
それを俺でも戦闘機運転しに行くんだよみたいな、
運転
そう操縦か
車みたいな違う
違う操縦でもまあ戦闘機乗るんだよとか、あまあでもやっぱそのそういうやっぱ高校生ぐらいなんで、うん、感覚としてはそういうあの楽しい気持ちもあるんですけど、うん、そのやっぱ根幹にあるのがそいつらみんな俺は国のために守りに、うん、国を守るために行くっていうのがすごく自分たちの中のすごいやっぱり崇高な目的というか、
なんか国家感がありますよね。
そうなんです、うん、愛国心国家感っていうやっぱりのがあって、うん、それをやっぱ持ってないのみたいな、で日本はどうなのって言われた時に、その俺は辞書で調べて、日本ではセルフディフェンスフォースっていうみたいですよみたいな、うん、なんでって軍でしょって、 いやでも日本ではみんな自衛隊って言うんだよねって、うん、みんなそんな陸軍とか空軍とか言わないんだよねって言うと、え、なんでって、でも、まあ、そんなみんな軍隊じゃないのっていう、うん、そうだからそれは結構自分の中では自分が説明できない日本のことなんですよね、うん、知らん日本人のくせになんで知らないの、うん、あ、なんでなんだろうねって
説明しにくいよね
どうしてかなっていうふうにしちゃった大人をちょっと恨んだというか、
いやそうですよね、う
ん、日本代表でせっかく行ってんのに、
教育によってだから小学校の時とか、うん、自衛隊のことなんて知らないじゃないですか。
知らないですね。
で、あの私はその中学校に飯能ってとこに行ってたので、あの近くに入間基地っていうのがあるんですよ、うん、で自衛隊が入間基地がなんかあの事故を起こし、あ、自衛隊の方が入間のあの航空ショーみたいなので事故を起こしたとか、うん、なんかそういう事件だった時に、うん、ああ自衛隊ってこういう感じなんだなみたいなの、うん、もう本当国家とか全くない目で見てて、うん、
そうなるとマイナスに見ました、う
ん、マイナス、
そのニュースを見て、
だから自衛隊というその存在がダメだっていう報道、
危ないみたいなのがやってましたもんね。
そうだからなんで民間のその住宅地のそばに自衛隊があるんだとか、なんかそういう要は報道じゃないですか、
うん、あんたたちを守るためだけどねって、
そうそうそう、だから私そう思ったんですけど、うん、あの今回その被災地でねすごいもう休みなしにひっきりなしに働いてっていうかね助けてくださってますけど、あれは訓練があってこそなんですよね、
うん、そうですね、そうです、もちろん、うん、
っていう話に入ってもいいですか、
はい、はい、
その訓練が要は例えば訓練中に何年か前にこれは上司に聞いた話でね、本当私伝聞ばっかで申し訳ないんですけど
ソースを出せ的なやつ、
まあ、ソースを出せ的な、まあ、あのその何年か前にその入間基地だかに、あ、横田基地だかな、わかん、ちょっとすいません今度ブログに書きます。でそのなんか訓練中に事故があったんですね。でどっかの丘に突っ込んでその死んじゃった、亡くなって、あの訓練も、まあ、失敗っていうかね、うん、されたそうなんですけど、その時にその運転手じゃない操縦士の方はあの脱出できたんですよ、
うんうん、
でも脱出できるけど今だ自分が脱出したら民家に突っ込んでしまうっていうので、うん、最後までハンドルを握って死んでいったっていう、
その広場かなんかに行ったんですよね。
そうそう、
確か挟んどっかのなんか校長先生がその話をした。
ああそうですか、
入間じゃない、
入間
基地だったと思う、多分
入間、
うん、横田は米軍の方、
あ、そうですよ ね、横田は米軍ですもんね。
あ、
でも
その話は多分聞いたことがある。
そういう話は全くそのテレビで報道されないで、なんか危なかったっていうのだけすごいわーってなって自衛隊になんかクレームがいっぱい来たみたいな話とか聞いて、
うんうん、いや僕はね そういうなんか自衛隊一般のなんか誤解みたいなのも多いと思うんですけど、やっぱりこう、うん、まあ、さっきキラさんが言ったように、まあ、軍じゃないですか、軍ということはこれ軍事学なんですよね、
うん、
日本の教育ではね軍事学をね、うん、教えないんですよ、
うん、まあ、その前にやっぱり健全な愛国心なり、その国家観なりがないから教えたところでなっちゃう、
まあ、それにしてもねなんか教えないんですよね一切、
うん、危ないからですかね。
いや分かんないです、軍事音痴、うん、みんなな
んかほら大人はそこに、まあ大人はっていうか全員じゃないけれども、うん、そこにヒステリックに騒ぎ立てる人が結局いて、 その人たちはね危ないから、そう攻撃するためだからっていう、
だからいやその軍事の知識がないから、うん、例えば昔朝日新聞とかが大隅っていう強襲揚陸艦ができたんですよ90年代後半ぐらい、それで空母に似てるんですよ形が、だからあれは空母だってこう言うんですよ、あれに戦闘機詰めるだろうって、あれほら戦略用だとか言うんですけど、うん、あのあれは強襲揚陸艦だから、あの戦闘機のエンジンの熱に耐えられないから、あの飛行機なんて運用できないんですよ、そんなこともわからないでね、
で文句だけは言うと
形が似てるからって、
うんうん、そうそうそう、だからなんかそれもあるし、なんていうかな、こうあの例えば自衛隊なんかいらないんだみたいな人いるじゃないですか、あのいやいや、あの例えば陸、まあ、なんていうかなその上陸してくる敵に対して、うん、あの小渕内閣の時なんですけど、対人地雷条約に、禁止条約に日本が署名したんですけど、
うん、
あの日本だけがねその人気取りで署名しちゃったんですよ小渕さんなんですけど、
うん、
それも日本においてはね、あの海岸線が長いから あの長大なものを守らなければならないから、地雷っていうのはまあもちろんそれで死ぬ人もいますけれども、アフリカで、それでまあ日本は関係ないですから、それをとかね、なんかこう政治家もあんまりこう軍事について分かってない、
だから分かってない人が感情論でなんか騒いでるっていう部分もありますよね。反対って言ってる人に、だからそういう話で言えば、古谷さんがそういう人に例えば話して、じゃあ何を知ってるの、分かってるのって言ったら、いや分からないけども、いや違う違う違う、怖い怖い怖いとか、
戦争
反対、戦争戦争ってなる、その感情論とイメージだけで、
そうね、
そう騒ぎ立てるけど、それってすごい強いっていうか、そういう感情論に何かこうヒステリーってやっぱ伝染していくから、それに蔓延されてしまってるから、やっぱせっかくの最強自衛隊が、いや普通にね、憧れのってふうに書いてるのって、多分だから10年前とかの俺だったらそんなに憧れのってなってたのかもしれないけど、今はやっぱ胸張って憧れの自衛隊だって思うし、できれば入りたいって、でも邪魔になるだろうなって思うし、まあそういうまあ言い訳もしつつなんですけど、だからこそでもそういうのを知ったら、やっぱりみんなどんだけ頑張っているかとか、
しかも誇り高いですもんね、
本当に、だからその心ですよね、言ってみりゃその命かけるわけだから、心が負けたら命かけたところで無駄になるだけであって、でも命をかけられるっていうのはやっぱり心がね、命がけでやりますってよくはなんかね、簡単にあのおっさん言うけど、覚悟でとかさ言うけど、あのおっさんの覚悟なんかね1円にもなれやしない、ね、本当なのかよって。
そうですよね、
誰かね急にじゃあ銃持ったやつが来たら、あいつ絶対すぐ謝ると思う、こうされたら、もう死ぬ覚悟でって言ったその口ままで、じゃあはい本当に死んでるのって言われたら、いややめてください、やっぱりやめますって多分、でもそこで多分言える人っていうのは本当は、まあ俺も多分言えないと思うし少ないけど、でもそういう気持ちを持ててる人たちはやっぱり軍の中をやっぱり運用していくとか、軍で戦っていくためにはそういう気持ちを持ってる人たちが、
そこでなぜそこまでその戦えたり自分を律することができるのかっていうところは、やっぱ家族とか守るためなんですよ根本は、ね、
やっぱあと愛国心は本当にそれにまあ家族がやっぱり含まれてくるわけだから、勝るものはないというか、
でその昔の人の靖国に眠ってる方々の英霊の方々のね話っていうか、その遺書とか見たり、あとエレライズの歌を聞いたりとか、してるとですね、やっぱほら、俺は死んでもいいと、子供たちを後々に続く世界を、日本をどうにか守りたいから、俺はその礎となるんだっていうね、自衛隊もそうだと思うんですよね。
いや本当その僕がこの間現地行ってた時に隊の方もおっしゃってたのは、やっぱり本当にねもう疲労困憊で物もない中で作業されてて、ただし士気だけがめちゃくちゃ高いんですって。
ああやっぱり
それだけが救いだって、その後方支援されてるその防衛省の担当の方もおっしゃってて、でそのなんか自衛隊の現地の自衛隊の人に渡そう、支援物資とか、これ顔拭いてくださいとかっていうのも、先に被災者の方に使ってもらえってことを受け取ってくれないんです
か、
泣ける。
昔ね大阪に行った左翼がね、大阪を無防備都市にするんやって今コメントあったんですけど、無防備都市にするんやっていう会を作ったんですね。で無防備都市っていうのはその敵が攻めてきたら無防備都市という国際法で宣言をしてしたら、そこに来ないって言うんですよ。でそれはあの沖縄戦の時に、戦争の時に沖縄のなんとかっていう島には日本軍がいなかったんですって、だから米軍が来なかったから、ほら歴史が証明してるじゃないっていうあの本当になんかね、あの無知蒙昧というかね、なんでそこに軍隊がいないのかって、それは戦略的な価値がないからですよ。
だからそういうね、だからそんなこと攻めねえよっていう話、
軍事の知識がね全くこうないというか、
めちゃくちゃいい方に取っちゃったわけです
よ、だから無理やりなんかこじつけちゃった
必ずなんかね、そういう人ってコスタリカコスタリカって言うんですよ。コスタリカは軍隊が、そう軍隊が ないんですけど、それコスタリカの周りは基本的にそんな悪い国ないから、攻められないから、あ一応あれですよ、何かあったらアメリカが来るっていう条約はあるんですけど、まあ一応コスタリカは警察ぐらいしかないんですけど、それを
あの
引っ張り出してきて
コスタリカに住めばいいのね。
そうそうそう。
もうコスタリカ行けないよって。軍隊ないんだから。
日本だって超狙われてますよね、うん、ロシアに狙われ、まあ、
他のコスタリカよりは危険
だ。そこはもう目つぶっちゃってますからね。
危険国家ばっかりですから、
うん、
ね、ちの周りは、
うん、中国、韓国、北朝鮮ロシア、アメリカにも気は抜けんです
よ。ありがとうございます
、うん、だからね、その軍事とかにこうちゃんと勉強していったら、うん、なんか次第にね、ちょっとこうあのまともな、本当は細工だったんだけど、軍事勉強していったら、あの結構まともな人になっていく例とかがあって、うん、あの軍事評論家の田岡さんっていう人がいるんですけど、うん、僕、
あ、
まあ、左だけど、そこまで僕嫌いじゃないんですけど、彼はもともと朝日のあれでなんか反戦運動とかやってて、でこの記事を書くためにはやっぱり軍事のことを勉強しないといけないなって言って、うん、彼は調べまくって読みまくったら、なんかその軍事オタクになっちゃってそれで彼は軍事評論家なんですけど、もともと朝日の、まあ、今でも朝日の番組に出てますけど、そこまでなんか僕結構嫌いじゃないんですけど、なんかそういう風なのが本当はまともなんですよね。何も見ないでね、何も知らないでね、イメージだけでこういうっていうのが一番異常なことかな。
まあそうですね、うん、それをでもずっと続けてきちゃってるから、
そう、どうしたらいいんですかね、これからね。
そ
う、いや、私だってあの本当、うん、去年の8月15日に初めて、生まれて初めて靖国神社行って、
うん、
なんだこれはと思ってそこからドーンってあの進んでチャンネル桜の社員になったんですけどでも全然勉強中なんですよ。でもそういう、なんて言うんですか、本当に例えば民主党おかしいなとか、私は肯定期の時から気づいたんですけど、例えばこの現状、被災、あの震災の影響で民主党、あれ日本、あれってなってる人たちに、そのどう、そのこれからの自衛隊のことを知ってもらうっていうか、どうしたらいいんですか、
ね、やっぱり軍事費を増やすべきですよね、単純に。
それは
1% 枠っていう、だって今世界の国々っていうのは、その大きな、まあ、海で言ったら大きな船、中国だってワリヤーグっていうソ連の、旧ソ連製の輸入空母を実験機に使って今2隻作るとか言ってますよね、1隻かな、国産の4万トンぐらいのやつ、で、あの世界の、日本だけがね、日本だけがおかしな軍縮をしてるんですよ。他の国って、ヨーロッパの国だってステルス駆逐艦とかノルウェーとかでさ、あんまなんか危険がないような国なのにもかかわらず、ステルス駆逐艦とか作ったりしてるし、スペインだってオーストラリアだって、あの、まあ、強襲揚陸艦みたいなのを作る計画があるのに、まあ、日本だけがこう縮小していくっていうのが、
それをね、異常なことに気づ、
こんだけ危険地帯にある、
そうですね、
本当に明日攻められてきてもおかしくないような、
まあ、左翼の肩を持つわけじゃないけど、そういう人たちが攻めてこなかったとしても、自衛隊に有効性っていうのは今回ね、分かったじゃないですか、
暴力装置とか言ってたけどね。
そうそうそう、
でもなんか私の友人は、自衛隊は災害救助隊にしたらいいんだよって言ってましたけどね。
でも災害救助隊でもあるんですよ。
いや、そうですよ、だから全てを、だって全てをやってるじゃないですか。
そう、
ね、
だから危機の時に組織的に動けるものが唯一軍隊なんですよ、組織的に動けるからこそ、組織が、組織体として階級があるわけです、
バラバラに動いた意味ないですからね、
ビシッとしてる、しかも士気がすごい、そのだから斉藤君が言うように高いっていうのが、そんなすごい、結構ね、やっぱり人間ってサボりたいとか、辛い思いしたくないっていう人もいるわけで、でもそういうのじゃない、自分たちは例えば自衛官だからっていうふうに、
使命感っていうか、
そう、使命感で戦ってる人たちをやっぱりもっとこう優遇して、でさっきその言ったどうしたらいいんでしょうかねっていう話なんですけど、本当にこういうふうに見てる人たちって思ったのは、その今日ちょっとそれも話したかったんですけど、簡単にね、そういうのを、俺いつもこういう話を偉そうにみんなの前でさせていただいていて、
でなんか偉そうじゃないから大丈夫ですよ、
なんかほら偉そうにとかって結構出てたから、まあそう思う人もいるんだなと思
コメントがね、
そうそう、ちょっと謙虚なふりとかした方がいいかと思うんですけどそれはまあやっただけなんですけど、まあでもそういうのもありきなんですけども、ただそういうふうに文句言う人たちの気持ちもすごい分かるわけで、俺とかは多分そんなに知識のない人なのに、こういうところに出させてもらってるからには俺なんかしたいなと思うから、だから今文句言ってる人はとりあえずあの友達をね、家に呼んでこれを見させなさいよ、一緒にさ、一人でさ、こう言わないでっていうのをやってもらいたいんですよね。それが例えば、あ、すいません、あれなんかまた偉そうなこと言ってすいません謝罪しておけばとりあえず許してくれるでしょ、うん、まあでもそれは本当に冗談じゃなくて、どうすればいいのかなっていう、あのパチンコ全般もそうなんですよ、あの第1話2話の話で言えば、 あのどうすればいいのかなって結局ここで話すことになるじゃないですか、
うん、
自衛隊にしても、ね、どうしたらいいのかなってなるから、うん、それはせっかくここで話してるのは今日話して楽しかったねで、あ、そうですね、桜島面白かったねで終わるんじゃなくて、うん、友達にそう知らない人がいてさ、テレビでやらないって文句言うんだから、うん、だテレビ以外のとこでやってるのはこういうふうにあるわけじゃない、知ってるわけなんだから、うん、そういうのをお願いなんですから、あの
なんで片言なんです
か、あ、なんかまた偉そうになっちゃうのかなと思って、まあでも本当にちょっと もう言葉も悪いし偉そうに聞こえるかもしれないんだけれども、うん、俺はそういうふうにしなきゃいけないと思ったからここに来てやってるんですよ、うん、うん、偉そうにねここに来て喋らせてもらってるから、うん、だからこそ今見てる人はさ、友達を一人家に呼ぶなりしてさ、うん、そいつをなんつうのこれを見てじゃあどう思うって、
そうです、ね、
自衛隊のこと例えばどう思うって聞いて、いろんな例えばいい話、うん、悪い話聞いて判断したら多分変わると思うんですよね、 いい方にね、もちろんそれでこれ見てあ俺バリバリ左翼になろうっていう人いないと思うんだよ多分そう正しいことを言ってるから、
やっぱり自衛隊反対みたいな、
そう
戦争反対
あんまり多分ならないと思うんですよ、学んでいって、うん、だから学ぶきっかけがない人たちをそういう風に言うんじゃなくて、で自分は知ってるんだからっていう風なつもりになるんじゃなくて、変えていくにはどうしたらいいのかなっていうのは一人一人多分輪を広げてったら、日本って大和大きな輪っていうじゃないですか、
かっこいいですね、
大きな輪を作っていけば多分俺は
まとめたね
まとめたね
そうでも本当にそうなったら多分まあね10年後20年後、うん、俺たちがおじいちゃんぐらいになる時には、うん、自衛隊って昔は言ったんだよって
そう
言える日が来るかも、
昔話としてね、
うん、
あの被災地の子供とかがあの助けられてね、あの僕自衛隊になるよとか、
うん、
あとはその被災地に派遣されている自衛隊自衛官の方をお父さんに持つ5歳の子とかが、うん、僕 お父さんみたいに将来なるからお父さん頑張ってねって僕待ってるよとか言って、うん、嬉しいですね、うん、だから子供はやっぱり本当にそのやっぱなんて言うんでしょうね、感じるんですよね、あ人のために働いてるんだとか、うん、やっぱ誇り高い仕事した方がいいっすよ、ね、うん、いや別に自衛隊だけじゃないですけどね、
うんうん、
でもそうやってそのどんどんこうつなげていくにはやっぱり なんだろうその変な目で見ないっていうか、自衛隊イコール戦争するんでしょ、うん、みたいな目で見ないこと、
うんう
ん、どうしたらいいですか古谷さん。
いやどうしたらいいですか僕ねちょっとこれ言いたかったんですけど、うん、結構僕小学校の時に周りの人、うん、子らが自衛隊って弱いよねって言ってたんですよね、結構周りで、それね僕この理由はね俺ゴジラのせいだと思うんですよ。
ああ、
うん、小林先生はね
やられます
よ
ね、戦車とか
必ずダッダッダッダッダッダッ北部方面だから
やられキャラみたいな
とか言ったらゴジラがシュパーってやって、で結局なんかスーパー X とか出てくるけどそれもなんか落ちちゃったりするじゃないですか、で結局なんか最終的にはこうなんとか博士みたいなのがこうビオランテじゃないですけど倒したりするじゃないですか、でウルトラマンもそうなんですよ、基本的にこれまあいろんな批評家が言ってるかもしれないけど、ウルトラマンだって最初自衛隊が行くでダメ、そしたらウルトラマンが来るっていう、そういうねなんか
確か
に、で自衛隊って結構そういうゴジラとかああいうものにすごい全面協力してるんですけど、僕あれ逆効果だと思う、
そう
かも、あれ話の構成として自衛隊が出ていってダメだから話のカタルシスとして何かが出てきて最後怪獣を倒すっていうもんでしょ、それが刷り込まれちゃってるんですよ、
やられ役として、
だからあれは本当の正しいやり方は怪獣を自衛隊人間の科学力で倒すって話にしないとダメ、
ガメラガメラ
ガメラだってガメラはだってガメラが倒すじゃないですか、
ガメラ2
ガメラ2、そういう話、
ガメラ2は自衛隊が超頑張るし本当の自衛隊の人たちも、うんうん、で出るらしいっておまるが言ってる、
そういう話だったらいいんだけど、
いい、
あ本当ですか、
本当見た方がいいって、うん、
怪獣、まあ、怪獣映画で、
あモスラ、モスラか、
モスラ
じゃないガメラか、
樋口
真嗣が、いやだからそうそう、いやそういうのだったらいいけど、今までなんかねそういう風に、ね、うん、結構子供心にね刷り込みがあって、だから話の構造が、ね、変なんですよ、だから自衛隊がダメだからという前提があるから
あとはなんか逆に言えば それを見たとしても、うん、それはただのお話として捉えられる、でも本当は自衛隊は強いぞって思える教育なりとかがあればね、
最後自衛隊が出てくるんじゃない、最初なんか変な科学特捜隊が行って、うん、科学特捜隊がダメだから自衛隊が来るっていう話にしなければならないんですよ、
本当は助ける
格好、そうそうそう、
人間の力でみたいな、
そうそう、だからね僕あの特撮、僕、うん、 まあそこそこ好きだけど、あえて言いたいんですけど、あのやっぱりね、日本の戦後の特撮って間違いですよ。やっぱり構造的におかしいもん。あれだと自衛隊が弱くなっちゃうから、うん、っていうのは僕は言いたいですね。
なるほど、
自衛隊も一緒に戦うとかですね。そしたらウルトラマンと
ウルトラマンが自衛隊に助けをってもらうっていう。
あ、なるほど、いいですね。そう、
そう、大丈夫かウルトラマン
って、ピコンピコンシューって、それで自衛隊が来るみたいな。
そうすると結局、あ、怪獣を倒すのはあの外部の人たちじゃなくて日本人なんだなっていう、うん、そういう話的なカタルシスも生まれるから、うん、そういう特撮を作ればいいんじゃないのって、うん、それが、まあ、一種、まあ、庵野秀明とかがね、愛国戦隊大日本とかで言ってるけど、まあ、やってるけど、まあ、それもちょっと自衛隊じゃないので、うん、なんかそういうのを僕ちょっとやっても、うん、まあ、あくまでちょっとカルチャー的に言いましたとかね。そんな感じは。
でも楽しいですね、そういうのも。
ですよね。でも僕、うん、すごい思うんですよね。うん、みんな言ってましたからね、自衛隊弱い弱いって、うん、ゴジラのせいですよ絶
対。
あ、あとウルトラマンね。
ウルトラマンも頑張ってるけど、
はい、というような感じでしょうか、ね。あともう一ついいですかね、はい、僕が言うとやっぱり日本の自衛隊をもっともっと良くするためには、まあ、憲法がすぐ変えられないっていうんだったら、まず6万トン級の制空母を作る、
欲しい、
で、そうですね、今、偵察衛星あるからもっと解像度を上げる、でそれから、パトリオットとかそういうその直接攻撃するような装備をもっと増やす、で陸上自衛隊の定員を今の倍にする
ってことは、うん、そういうことを言ってる政治家に投票ってことですよね、私たちが。そうですね、今できることって、
うん、古谷さんが立候補する。
そうそう、古谷さんが立候補して頑張る。それは無理
です。僕はあれなんですよ、やっぱその教育ちっちゃい子とか、まあ、さっきの映画とかもそうですけど、うん、やっぱ学校でちゃんと教えて、うん、すげえ人たちなんだよっていうの、
うん、そうですね。
やっぱアメリカとかではそういうのちゃんとやってるから、うん、卒業後どこ行くのってさっきキャラクも言ったけど、うん、ですごい尊敬されるん で、うん、でキャラクが来週、
はい、
あのそれを視察に、
視察というか
アメリカに行くっていうので
、新しい、
で僕今日ちょっとそれにあたって選別を持ってきたんですよ。
ありがとうございます。あ、場所はあのアメリカといえどもちょっとハワイなんですけども、
実はその昨日僕、靖国神社の例大祭に行ってきましてですね、そこのお土産売り場で、すいませんちょっとうるさくて、
いやいやいや、
斉藤さんコメントがかっこいいって
T シャツを買ってきたんですよ。
おお、
これ
おお、
で
かっこいい、
でちょっと裏にねメッセージを書いてきてですね、お、せっかくアメリカ行くんで、うん、その僕すごいいっぱい支援してくれてありがとうっていう気持ちを伝えないとダメだなと思って、で一人一人にありがとうって言ってもらうわけにもいかない、なんかちょっと汚い字ですね。
はい、これ素晴らしい、
これを着て、これを着てなんかパールハワイ行くとおかしな話になっ
ちゃう。若干、まあ街を歩くんだけ
ど、街の中で着てこれ、
うん、来ます来ます、これ ありがとうございます、
すごい素晴らしい、
うん、あ、これすごい、
逆にこれあのちょっと某ポータルサイト の、 あの翻訳にかけてちょっと文法おかしいかも。 We Japanese never forget your noble goodwill、うん、俺たち日本人はあなた方の親切を絶対に忘れないですよ、ありがとうっていう、
マジ
これ来てね、
ハワイ来ます、来て写真あのちゃんと撮ってきますから。
例えばこういうのをなんか例えばタイ語とか台湾語バージョンの
やつを、あ、そう、台湾シェイシェイ、ほらね、
なんかそれ作って、なんかそれチャリティで現金で、
ねえねえねえ、いいっすよね、うん、誰かちょっと T シャツ作る人、うん、誰かいませんか。
余ったら被災地に送って寝巻きにでも使ってもらおう
よ。あ、いいっすね。
そうそうそう、ありがとうございます、
素晴らしい、
ハワイです、ハワイです
、
はい、ちょっとまあパールハーバーとかいろいろ行ったりはするんです
けど、パールハーバーでは着ない方がいい。
ちゃんとキラさんこうやってこうやって撮ってきてください。こういう感じで、
うんこ座りとかして、
うんこ座りはしちゃう。
まあでもそうですね、これあすごい、でも本当こういう気持ちを伝えることって本当大事で、絶対に多分向こうの人とも、うん、
ただなんかね、そのこういう時だから何でも自粛自粛であれするよりは、
そうですね、
ちゃんと行くからにはそういうあれを伝えてきて、うん、
素晴らしいですね、これは、ありがとうございます、思いつかなかった、
お安くにで買ってきたやつだから、ありがたい、
ね、ありがたい T シャツ。
ちょっとその最後言っていいですか。あ、いいですよ、はい、あの井上和彦さんっていう、まあ、先森の道のキャスターの方なんですけど、はい、軍事評論家のがあのの方が原作監修されてる漫画があるんですけど、最強国防の真実自衛隊っていうね、うん、この中で井上和彦さんが言ってるのは、自衛隊にしかないね、どの国にも負けないとっておき の、 あの防御兵器があると、これは 最終兵器だと、それは信頼であると、世界からの信頼、
素晴らしい、うん、
ね、こういうだからありがとうっていう気持ちを伝えようとか、日本人ってそういう心があるんですよね。
うん、
そうですね。こういうのを伝えようとか、ね、家族でもないけど助けようとか、そういうところからやっぱ大事ですよね。ちょうまくまとまらなくてすいません。
そうそう、本当にそういうのを多分広まっていったら、知らないだけで、うん、そういうのを知ったらとか、うん、聞いたら、うん、多分、ね、さっきも言ったようにそれでも自衛隊行ってっていう人って多分少なくなると思うし、うん、そういう人がどんどん増えていけば、今ヒステリックに行ってる人たちも、うん、ああこれは旗色悪いなと思ったらすぐ絶対転校するから、そういう人たちは、
うんうん、
そう今はそうやっぱり自分たちのあれなだけだから、
うん、はい、ということで、はい、こんな感じでまたやりましょう自衛隊、
そうですね、自衛隊も毎回またやりましょうです、
どんどんね続いてきますから、
はい、
第2弾
も、第2弾、あと10分少々となりましたんで、皆様からの、せっかくですから、はい、恒例のご質問ご意見等々ありましたら、ね、なかったら我々が話をします、はい、
どなたか、
はい、あれば
ご意見ご質問とか、
せっかくマイク用意したのに
じゃあ僕ちょっともう一つ話してもいいです
か、はい、
ちょっとねすいません、あのまたソースが携帯開いていいですか、
はい、
またしかも携帯古いっすね
だからあれがスカイプができないんですあのですね、その、まあ、報道されてない支援の、すいません、また支援の話になっちゃうんですけど、うんうん、プロレス、
お
プロレス団体がですね、各おうおう全く報道はされてないんですけど、すんごい今被災地に支援を送ってますね、でちょっと、まあ今いちいち全部額言っても時間があれなんで言わないですけど、プロレスっていうのはあの昔から復興の象徴なんですよ、
うん、
お確かに力道山とかですね、
戦後丸焼けになったところで、その日本人が短足でちっちゃくてみたいな言われてたけど、そのバカでかい白人どもを力道山がバッタバッタとなぎ倒して、それでまあ勇気をもらってたわけですね、でテレビも普及して力道山、でその後ジャイアント馬場さんもやっぱり日本は悪かった、欧米の方が正しかったみたいに教えられちゃって、教科書も真っ黒に塗られて、だけどそれより大きい馬場さんが、まあ水戸黄門じゃないですけど、それを代わりに倒して利潤を下げてたと、
うん、日本人の、日本人は強いんだぜっていう、
そうです、
気持ちですよね。
であと阪神大震災、その2日後にですね、やっぱ馬場さんが、うん、大阪でその試合をしたんですね。でその時に馬場さんは、その全日本プロレスだったんですけど、そのファンクラブの会員の方の住所を全部取り寄せて、で現地でそのコンロとかタオルとかを買い集めて、その会員の家一人一人に馬場さんがですよ、あの配りに行って、じゃあ阪神の時です、
うん、
もう馬場さん今はもう亡くなってだいぶ経ってますんで、でその大阪で試合を、まあね、電気も分かんないですけど、当時はその交通も見に来る人の安全も危ぶまれる中で、60分フルタイムの三冠戦っていうタイトルマッチがあったんですけど、それをやることによってみんな生きる勇気をもらったりとか、
うん、
そういう、
あ、じゃあ今プロレス協会みたいなのが被災地に入ってるってことですか。
協会というか、まあ各団体がそれぞれ、まあ炊き出しやったりいろいろやってます、
うん、
なんでそのみんなもね一緒に頑張って
やっぱ自分にできることは何かってところから考えるのが一番いいですよね、
はい、
うん、
なるほど、ね、僕一個いいですかね、まあ、はい、あの僕ね今ブラックジャックっていう漫画読み直してるんですよ、子供とあの小学生学生ぐらいの時に読んでたんですけど、はい、忘れてるじゃないですか、うん、だからちょっともう一回読み直してるんです。そこでね、ちょっとある軍人の話があって、まあ、おそらくロシアの軍人なんですけど、それが息子がなんか心臓弁膜症かなんか、そんな肺がかなんかがもう難病で、
うん、
でブラックジャック先生のところに来るって言って、共産国から亡命してくるんですよ、最新式の戦闘機に乗ってある軍人が家族ごと、でブラックジャック先生治してくださいって言うんですけど、うん、まあまあ、結局治るというか手術するんですけど、その時にその、父親はあの私はね息子の命のためであれば国家も、階級も社会的地位も全部捨てて息子の命を助けたいんです、うん、あのこんな私を笑ってくれても構わんが、どうかこの息子だけを助けてくれって言ってやるんです、うん、最後その父親、軍人の父親はどうするかっていうと、その乗ってきた最新鋭の戦闘機ごと自爆して死ぬ、だから結局ね あの手塚さん先生分かってらっしゃると思うんですけど、結局なんだかんだ言って私利私欲のためじゃないわけです。ちゃんと落とし前つけるっていう、軍人のある種高潔さを描いた作品な、その話なんですけど、
責任を取って、
うん、そうそう、日本だけじゃなくて軍人っていうのはそういう潔いんですよね、やっぱりそういう高潔なんですよ、どの国でも多分、っていう話をブラックジャックで一つあるんですけど、それが非常になんか心に残りましたね。いい漫画ですね。確か3巻か2巻にありました、文庫版。
ぜひ、
ぜひですね。
何かご意見ありますか？
はい、
じゃあちょっとちらっとじゃあ、はい、あの先週の続きでですね、
はい、
日本で初めて大規模な形で、有志の国民と議員がパチンコ違法化、大幅課税を求める議員と国民の会の設立総会を行いますと、5月25日水曜日18時30分開会ですと。で、場所は豊島公会堂未来座池袋っていうとこなんですけど、よかったらあの荒川区議会議員の小坂英二さんという方がこれ中心になってやってるので、はい、ぜひ、見てください、
はい
はい、で行ってください、よかったらぜひ、はい、以上です。
パチンコ違法化、ね、ずっと続く、ね、すぐに廃絶できませんので、まあ、この運動はずっと続くでしょうというような感じでしょうかね。あのツイッターから時間があるので拾っていきたいなと思うんですけど、はい、なんかどうぞ繋いでください。
あの俺一言言わせてもらいたいことがある。
はいはい、
はい、
私の友人は陸自と海自にそれぞれ、いまして、今頑張ってやってます、ですんで、まあ、あのぜひとも体に気をつけてみんな頑張ってもらいたいと、
はい、
日本の人が苦しんでる時に日本人が助けなくてどうするんだという
、あの使命でみんな頑張ってますんで、みんなも応援してほしいと、はい、心から思っております。私も応援するので皆さんもどうぞよろしくお願いします、
はい、
頑張れ自衛隊、
頑張れ、
頑張れ、
じゃあツイッターから一つだけ読ませていただきます、しんのすけさんですね。
しんのすけさんだ、
自衛隊は日本国軍、防衛軍と言ってよいだろう、救助信者や左翼のために自衛隊と言っている、ね、どこまでもごまかしながらやっていくのが日本人の知恵なのだろうか、いな、自虐主観を捨てない教育をやめて、自虐主観を捨てない、自虐主観を捨てて普通の感覚に戻ればよいということですね。全く正論だと思います。
はい、その通り
ということですね。はい、まあ、ちょっと補足ですけど、最初斉藤さんがおっしゃったそのいろいろその犯罪とかっていうのは、まあ、あくまで伝聞
です。
あくまで、うん、本当かどうか裏は取れてないので、
現地ではそう言ってたって、
はい、
ただ気をつけるには越したことないですね。
ただあのよくその何もないところからね、その、所有者が分からなくなった車からガソリン抜くとかっていうのはよくその、裏は取れて報道はされてます。
そうですね。
あとはあの、チャンネル桜の水島社長が現地に行った時に、あの怪しいアジアの多摩ナンバーとかの車が来てて、で何しに来られてるんですかって言ったら、いやちょっと私って言ってあっち行っちゃったりとかして、だからそういう結構怪しい人は来てる。
うーん、
入り込んだり、社長は見たって言って。
ただあの阪神大震災の時もさっきの話ですけど、その避難所で強姦があったとかっていう風に言われてたんですけど、それをすごい風潮してたのはフェミニストの左翼の人だったんですよ。それは僕はちょっと前つばでしたけどね、阪神の時はね。まあ今回は本当にあったのかもしれないし、ただそれに類するね、窃盗とか のまあそれが窃盗かどうか分かんないけど、所有者が死んでたら分かんないけど、 そういうのはありますよね。その軽微な犯罪というか、そういうのはあるという、それはもちろん。
やっぱ自衛隊の人たち自分の中でもきっとね悔しいと思うんですよね、もっと動きたいって。
災害派遣なんで、そういう怪しいのを見かけても、
しかもだって一番最高司令官があれでしょ、
しかも現地は武器とか何も持ってないで行ってるから、
そうですよね、
身一つで行くしかないですもんね。
そうそうそう、とね、ちょっとみんなの国民の力で変えないとダメですよ、これは、本当に頑張りましょうよ。
変えることが絶対にできる。うん、
だから今はもしこれ若い10代の人が聞いてるんだったら、防衛大学とか難しいけど行ったらどうかな、
すっごいいい顔になって超かっこよくなりますよ、本当に。
でもね、防衛大学って卒業すると必ず自衛隊に幹部になる義務はあるんですけど、罰則はないんで、中に何人かは違うことするやつがいるんですけど、それで任官拒否ですね、
国からお金もらって、
その有名な人がなんか詐欺かなんかやってましたよね。
そうなんですか。
なんとかのどっかの社長ですけど、ただほとんど大半の 99% の人はものすごい立派な幹部になっていかれますけどね。ぜひだから若い人は防衛大学とか、そういうなんか 工科学校ですか、まあ、なくなっちゃうのかな、そういうところにぜひ志望したらどうだろうか、うん、難しいですけど、
頑張れ、
めちゃくちゃ難しいと思いますけど、
あと選挙も行きましょうね、
選挙ね、若い人たちも明日ある方はぜひ、うん、
ある人は行きましょう、ぜひお願いします、
お願いします、お願いします。
じゃあまた来週ぜひスタジオでお会いしましょう的な。
あと30秒ぐらいあります
。一つ質問があって、はい、あの今日 T シャツってチェゲバラですか。
あ、そうですよ。
そうですか。じゃあ、 あの皆さんまた来週も見てください。
ちなみにゲバラはキューバ人になってアルゼンチン人です。あ、はい、あのキューバ人はカストロの方
です。
はい、じゃあ皆さんまた、
はい、
さようなら、
来週。